今日の前の祈りを捧げます。天の地なるお神様、ただいま私たちは聖書を紐解いております。このところから私たちにあなたの生ける御言葉をお語りください。私たちは心を開いてその御言葉に心を動かされ、また御言葉に従おうとする決心をお与えくださいますようにお願いいたします。この1週間、この世界を、この日本の国ではゴールデンウィークで人の動きの多い時であります。この教会にでも旅行したりしている方があるかもしれませんが、どうぞ道筋をお守りくださいまして、その旅を進めて滞りなく行うことができるようにお迎えにください。この時期、気候は大変よくなっておりますけれども、また同時にアレルギー症状を持っている人にとっては良くない時期であり、寒暖の温度の差が大きい時で体調の維持管理も難しい時でございます。あなたは私たちの魂だけでなく肉体の種でもあられますから、私たちの弱さをお守りくださいますようにお願いいたします。どうか私たちの心を沈め、心を開き、主イエスキリストに忠実に従う弟子としてくださいますようにお願いいたします。世界中ではいろんなことが起きております。どうぞこのような時期にこそ、単なる談合や単なる力のバランスや、そういうもので政治が行われるのではなくて、神の正義、また神の義がそこでよく表されるような政治が行われますように、誠の平和をもたらすものは神様ご自身の決意でございます。どうぞこの世界に主イエスキリストの御心を知る者が少しでも多く与えられますように、彼らがこの世界の政治の主導権を握ることはなかなかありえませんけれども、誠の世界平和を来たらぬがためには御言葉がそこに、特に政治家たちの心に浸透し支配しなければなりません。そのようなキリストを信じ、キリストの御言葉に従うような政治家がこの世界に現れますように。しかしながら、私たちはさらにこのような混沌とした時代でありますけれども、御霊の大いなる働きを信じております。どうぞ神様、困難な内戦、あるいは戦乱、飢餓、あるいは大きな災害に見舞われております地域の人々に、あなたが御手を伸ばして守ってくださいますようお願いいたします。またこの世界には教会がたくさんございます。今日も礼拝を守っております。どうか主の民たちがもっともっと一つになることができますようにお迎えにください。これらの祈りをイエスキリストの御名を通し御前を下げ出します。
アーメン。
聖書はヨハネによる福音書の第13章1節から11節まで、新約聖書の194ページ、ヨハネによる福音書の第13章1節から11節まで朗読いたします。さて、杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛して その上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンのユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとへ帰ろうとしていることを悟り、食事の次から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからただいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。イエスはペトロのところに来ると、シモン・ペトロのところに来ると、ペトロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと言った。イエスは答えて、私のしていることは今あなたにはわかるまいが、後でわかるようになると言われた。ペトロが、私の足など決して洗わないでくださいと言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになると答えられた。そこでシモン・ペトロが言った。主よ、足だけでなく手も頭も。イエスは言われた。すでに体を洗った者は全身清いのだから、足だけ洗えばよい。あなた方が清いのだから、皆が清いわけではない。イエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられた。そして皆が清いわけではないと言われたのである。今日朗読しました箇所に記されてあるのは、イエス・キリストの先足洗い、つまり弟子たちの足を洗われたという出来事です。教会のカレンダーを見ますと、今年は3月29日土曜日が先足日となっておりました。私はたまに28日でしょうか、ごめんなさい、私はあまり教会カレンダーに従って説教をしておりません。伊丹教会の修法をこの教会堂でも配られておりますけれども、そこには、赤石先生は教会歴を毎週書き込んでおられますが、3月の受難日の前、キリストの聖金曜日の前日が先足日というふうになっておりますが、キリスト教会は今日書かれております先足の日がキリストの受難の日、金曜日の前の日であると考えられておりました。けれども聖書は正確にはこれが木曜日であったのか、あるいはその前の金曜日であった、火曜日であったのかは記されてはおりません。でこの箇所、一節から11節ではなくて、本来ならば20節までにしなければなりません。そしてこのキリストが足を洗うということの意味の一つ、それはキリストの弟子たちがお互いにこのように弟子を洗い合わなければならない。これまた言い換えればキリスト者の交わりの本質がどういうものでなければならないのかということを教えるのでありますけれども、それは来週ご一緒に学びたいと思います。そのことを中心にするのは来週学びたいと思います。今日は1節から11節でありまして、このところで私たちは キリストの先祖の見業と、そしてその見業を成そうとしたキリストのもう一つの意図、それからキリストが足を洗ったことに対する弟子というわけペトロの反応応答についてご一緒に学びたいと思います。ですから本来この物語の肝心な部分は来週になります。今日はそれに私は肝心ではないと思いませんけれども、それとはちょっと少し違った主題を今日取り上げたいと思います。ちなみに13章の31節から、ここからキリストの長い説教が始まります。ヨハネ福音書はキリストが弟子たちの前で語った説教を、私たちはまた説教として学んでいくのですけれども、その前に21節から30節の記事が一つ記されております。これはイスカリオテのユダがパンを取って、そしてその後彼がキリストのところから去っていったという、もう一つの出来事が記されております。ですからキリストの説教が終わるまであと3回、皆さんのご一緒に回る機会が、主がお許しくだされれば語りたいと思っております。まず申し上げなくてもならないこと、これよく皆さんがご存知のことだと思いますが、足を洗うということです。当時は道路がゾロピッチャと泥まみれと申しましょうか、アスファルトで舗装などしておりませんでしたので、そこを歩くと当然泥にまみれます。ユダはあまり雨が降りませんでしたから、砂まみれといった方がいいのかもわかりません。当時の人々は靴ではなくて、タイヤの人々はサンダルを履いておりました。キリストもおそらくサンダルであったと思います。そうするとですね、サンダルを履いた方はよく経験なさっておりますように、それこそ足が土ぼこりでまみれてしまうわけです。ですからそういう人たちは家の中に入るときには足が泥だらけになっておりますから、足を洗って家の中に入るのが習慣でありました。その足を洗う役目なんですけども、その家の最も身分のあるいは軽んじられているしもべあるいは奴隷がこの役割を果たしたと、このように言われております。ですから足を洗うというこの仕事は、家の外から中に入る人にとっては必ずしなければならないもの、同時にその仕事をするのは最も卑しいものということになっておりました。福音書をもう一度ご覧になっていただきたいと思います。すりこしの前の日、前のことであったと記されております。教会はキリストが十字架にかけられる前の前日であるとしておりますけれども、木曜日であったかどうかは先ほど申しましたようには分かりません。ただその後にキリストはこの世から父のもとに移る時が来たということを悟られたというふうに記されております。このことをですね、2回も繰り返しております。1節それから3節、聖書が一つのことを繰り返すというのは、これは強調だということを何度もお話しておりますが、ですがここもヨハネの福音書は強調したい、だから2つ同じ2回も同じことを語っている。キリストは もちろんこのことによって何を意味しているかといえば、ご自身の死を表現しておられることは確かであります。キリストにとって死というのは、それはこの地上からキリストの身元に移されること、移動であると、このように考えているということ。私たちキリストを信じる者はキリストと一つにされるわけでありますから、私にとっての死もこれと同じだということを強調したいと思います。私たちの死は単なるこの世を去って消滅してしまうことではありません。単なる灰に、あるいは土に変えることでもありません。あるいは単なる亡霊に、肉体が亡霊に変わるというだけの変化ではありません。死というものは、それはこの世から神の身元に移動すること、これがここで教えられていることであります。そしてこれを二度も語るということは、キリストの死とは、それは天の父の身元に移されることなのだ。同時に私たちにとりましても、キリストの身元に移されること、移動するということが私たちの死である。人間が死ぬということは、それは移動することであって、消滅することでもない、あるいは亡霊に変わることでもない。このことを二度もこの箇所で語っている、強調しているということをまず覚えたいと思うのであります。さらに見ていきましょう。その時キリストは弟子たちを愛し、愛し抜かれたという言葉が出てきております。キリストはこの世を去って父の身元に行こうとされた時、一節の一番終わりのところに、この上なく愛し抜かれた。もうこの最後のキリストが死ぬ、父の身元に移されるというその時になって、キリストはこの上なく、限りなく、もうこれ以上ないほどまでに弟子たちを愛し抜かれたとヨハネは語っておりますが、これも見落としてはならない言葉ではないかと思います。今までもちろんキリストは愛しておられました。だけれどもこの時になってキリストはもっともっと今までないほどに激しく弟子たちに愛情を覚えられた。もうこれからお別れだ、だからもう弟子たちとは二度と会うことができない、それでこの上なく愛されたという意味ではもちろんありません。キリストはもちろん弟子たちと再び会うということをよくご存知ですから、そういう意味でもうこれと二度と会えないから愛し抜かれたの、そういうね、そういう意味では決してありません。ではどうして激しく弟子たちをに愛情を覚えれたのでありましょうか。ヨハネはこの夕食の時に起きたことを一つ一つ詳しく記されております。足を洗うということだけではなくて、上着を脱ぎ、手拭いを取り、腰にまとい、たらいに水を汲み、 そして弟子たちの足を洗い、腰にまとった手拭いで拭き始めた。本当に詳しくありありと描いておりますね。こういうことがここに記されております。ただその前に詳しい文章とともにもう一つ驚くべきことが記されております。2節に、夕食の時、すでに悪魔はイエス・イスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。ユダはこの時キリストを裏切って彼をユダの指導者たちに売ろうとこのように決心していたと記されております。イスカリオテのユダはキリストを裏切る決心をすでにしていた。イスカリオテのユダがいつキリストを裏切ろうとしていたのかいろいろ説があります。12章のところでマリアがラザロの兄弟姉妹のマリアが高価な香油の瓶を割ってキリストに注ぎかけた時にユダが文句を言ったということが記されております。この香油を売り払って貧しい者に分け与えればいいのにと文句を言ったということが記されておりましておりますけれども、その時少なくともイスカリオテのユダがキリストを裏切る決心をしたとは明記されておりません。ですからその時からまだわずかな時間かしか経っておりませんけれども、その間ユダは裏切る決心を裏切るように心が動いていたのでありましょう。しかしこの夕食の時にはキリストを裏切る決心をしたということが明確に記されております。にもかかわらず、もうイスカリオテのユダはこのような決心をしていったにもかかわらず、キリストはこのユダも含めた弟子たちの足を洗おうとしたということです。もうすでにキリストから心が離れている、もうキリストを売り払ってしまおう、お金で売ろうとする、でそういうことをしようとしているユダも含めて彼らの足を洗おうとしているということです。足を洗うということは今先ほど根節丁寧に記されていました。なぜヨハネはこんなに細かなことを書いたんでしょうか。それは足を洗うということが、それはもちろんヨハネにとってはそれが非常に印象的であったということと同時に、キリストは一人一人の足を丁寧に洗っていかれたということを記録しているんだと思います。なぜこんなにも丁寧に書かなければならなかったのか、単にですね、水でビチャビチャと足を洗ってほこりを取ったというだけのことを私たちに知らせようとしているのではないと思います。どういうことでしょう。足を洗うということは、それは記録するということです。足を洗うということは、それは見かけはもちろん汚れを落とすということですけれども、同時にこれが意味しておりますが、誰でも分かります、記録することです。罪の汚れ、罪の汚染を洗い流して 清くする象徴的行為。聖書はこのようなですね、象徴的な行為、一種の比喩、例えを用いて真実を語ろうとする、これが聖書の描き方です。重要な描き方です。キリスト教信仰というのは、こういうですね、形でもってその意味を表現するということは得意な宗教です。と言ったら、いや、そうじゃないということを昨日教えられたんですけど、日本の神社人神道ですね、これもこの宗教も実は形を通して本質を表そうとするのがこの特色だというふうに神道の大家が言っておられるのをテレビで見ておりました。ご覧になった方があるか分かりませんが、このですね、手をこう振ったりあるいはいろんなことを儀式しますね。これは神道ではそれぞれ深い意味があるんだと。キリスト教もそうなんです。いろんな儀式、その典型的なものは洗礼と、そして聖餐式だと思うんですけども、それ以外にもあります。この礼拝においてですね、私はこう手を挙げますね。これは実は意味があるんです。こういう行為を通して、技を通して、それぞれ意味を表していく。これはキリスト教の一つの基本的な立場です。で、足を洗うということは、それは罪の洗い清めを意味する。ということは、すぐに想像がつくと思います。キリストがなさったのは、この水の洗礼、足を洗うということは、清い、清くする。ですから、後の、10節以降のところで言われておりまして、足を洗わなかった、ごめんなさい、9節のところで、8節のところで言われておりますのは、足を洗わなければ、あなたと何の関わりもない。このようにキリストはおっしゃいました。それは、足を洗わなければ、あなたは清くならない。清くならないと、私とは何の関わりもない。ただ足をジャブジャブ洗うということだけじゃなくて、これは罪の汚れを清める。そうでないとあなたと私とは何の関わりもなくなる。私の尊い血潮によってあなたの罪を清めるということがなければ、あなたと私とはもう何の関係もないんだ。それを示すのが水の洗い清めでありました。私はそれを直接洗礼と結びつけることの神学的ないろんな問題があることは承知しておりますけれども、水で洗うということは、それは洗礼においても同じことを行うわけでありまして、それは罪の洗い清めを意味するという点では共通しております。で、ここでキリストは足を洗われました。これよくよく注意してください。イスカリオテのユダもそこにおったのです。そしてキリストは弟子たちの足を順々に洗っていくわけですけれども、当然イスカリオテのユダの足も洗われたということです。彼はもうキリストを裏切ろうという決心をしておりました。サタンは彼の心を扇動しております。すでに悪魔はイスカリオテのユダの心に入っておりました。考えてみれば、もうこれは取り返しがつかない、もう手遅れの事態ですね。もう裏切る決心をした。俺はもうキリストを信じない、キリストを捨てるというふうに決心した人間です。そういう人間はですね、キリストはもうよくご存知です。ですから、もう裏切るんだったら外出ていけと。去る者を追わず。このように、キリストが思われても少しでも不思議ではなかったんじゃないでしょうか。もう俺は神様とは違うんだと。神様から遠く離れてんだと。もうこれは、俺はもうどっか行ってしまうんだというふうに決心しているようなイスカリオテのユダ。いや、それどころと悪いですね。彼はお金をもらって、 キリストを売っ払ってしまうことをするような、そういう悪逆非道なことをこれからしようとしている裏切り者です。その裏切り者の足をキリストはジャブジャブと洗って、しかも手ぬぐいで丁寧に拭くということをなさっておりますが、これは罪を洗い清める行為です。キリストはここまでイスカリオテのユダに対してその技を行っておられるということを意味しているのではないでしょうか。このところでイスカリオテのユダはもう薬病神のような裏切り者、あるいはサタンに支配されている不気味な、そういう存在であります。人はここまで自分のことを思わないかもわかりませんけども、しかし罪を犯すということはそれほどまでに醜くてどうしようもないありさまに陥っているものです。ところがキリストはそのようなイスカリオテのユダの足を丁寧に洗って、そして清めておられるということは一体どういうことなんでしょうか。もうイスカリオテのユダは決心してるんです。彼はキリストを裏切ろうとしてるんです。だからそれはサタンが彼の心に入ったと、こういうふうに表現されるほどまでにイスカリオテのユダはもうイエスキリストから離れているんです。ここまでもう彼はキリストから離れているにもかかわらず、キリストはイスカリオテのユダを見限ろうとはされてはいないんだということについて驚きです。洗うということは、それは罪を洗い清めるということを意味します。すでに裏切る決心をした者の足、その罪を洗い清めておられるんです。私たちは神様を信じなくなった、あるいは私は信じない、どうしようもないとなるとですね、もう諦めて、そして自分は救いの価値もない、あるいは救われる可能性もないなどと自らを決めつけるんですけど、キリストの方は裏切ってしまっておりますユダをなお求めようとしておられる。私たちが少々神様から離れていても、少々という言葉が語弊があるかもわかりませんけれども、キリストはそんなことは頓着なさらないんです。頓着なさらないで積極的にご自身の方から足を洗ってくださるわけです。ジャブジャブときれいに洗って、そして丁寧に手ぬぐいで足を洗おうとし、それほどまでに罪を清めようとされておられるのがイエス・キリストだということをここはしっかりと描いているのではないでしょうか。私たちがどういう状態で、本当に信仰がない、あるいは本当にもう疑いが深いってですね、あるいはそれどころか疑いが深いどころか、とんでもないような罪を犯している。いやいや、もう心の中では朝から晩まで私たちは神様に背を向けてまいります。そういうどうしようにもない人間をキリストはどう見ておられるか、私たちのところに近づいてきて、そして汚れた足を洗って、そして丁寧に手ぬぐいでその足を洗って清くしようとしておられるのが、これがイエス・キリストだ。もう心は離れているものをも憐れんでくださって、その足を洗おうとしておられるのが、これがキリストです。もう一つペテロを見ましょう。ペテロのことも見ていかなければなりません。ペテロの対話、二つのことが記されておりますね。 でもどちらも命令です。まず私の足を洗わないでください。このように申します。見かけは謙遜です。キリストがまるで最下級のしもべのように弟子たちの足を洗うなんていうことは、これは大変謙遜なキリストの姿ですから、それをとんでもないとんでもないというのは一見謙遜のように思います。そんなことはしないでください。でもやっぱりですね、キリストのなさっていることをやめろと言っているんですよ。これはキリストに対して命令を下していることになっているですね。ペテロの立場は大変謙遜そうで傲慢です。もう一つは、じゃあ頭だけ、手だけ、足だけなくて手も頭も足も洗ってください。これまた命令ですね。キリストはおっしゃいます、足だけでよろしい。足を洗っているわけですから足だけでいいわけです。そこに意図があるんですね。ところがペテロはこれをも否定して読みます。見かけは、こんなことはどこにも書かれておりませんけれども、しかしペテロの態度はこれは傲慢です。しかし私たちは問題のことをやってるんじゃないですか。キリストが私たちのために一生懸命罪を洗い清めようとして、ご自身の命まで投げ出そうとしておられるのに、いやいや、そんなこと構いませんよ、そんなことは私たちにはもう関係ありませんよと、もうそれ以上しないでくださいとかですね、そういういろんなことを言って断っているんだったら、これほど実は傲慢な謙遜というのはないんじゃないでしょうか。私たちはイエス・キリストがご自身を投げ出してまで私たちのために罪を許そうとしておられるのに、罪を洗い清めようとしておられるのに、もうそれは嫌ですと、結構です、そんなものはもうしてもらったことに困りますと、申し訳ありません。こういうふうにいろんなことを並び立ててキリストに逆に命令している。キリストが私の罪を洗い清めようとしておられるんです。それなのにノーなんていうのは、これは全く失礼じゃないでしょうか。ところが私たちは気がつかないでそういうことを繰り返してやってるんです。今日もそうかもわかりません。キリストは私たちのために足を洗おうとしておられる。でもそんなものは結構です。いや、もう足が汚れたままでも結構です。こういうふうに言ってんじゃないでしょうか。かと思うとですね、頭も体も全部洗ってくださいというわけですね。しかしキリストはここでおっしゃいました、あなた方は清いんだ、しかし皆が清くない。この足洗いの第一の目的はイスカリオテのユダの足を洗うということだったわけです。ですから全部洗えるということは、キリストの意図を全然知ってないということですね。キリストはイスカリオテのユダの罪を認めて、もう最後の土壇場でもいいから悔い改めようと、このように求めておられる、このチャンスである時にですね、足を洗おうとしているわけです。そういうことも関係なしに、頭も足も体も全部洗ってください、私を全部きれいにしてください。これ大変勝手な、イエス・キリストの御心を全く無視して自分勝手な、自分だけ良ければ、でこのペテロのしていることは表面的には大変謙遜に見えるし、大変ユーモラスに見えるし、でもペテロこそ全く何も分かっていない。でそして実は私たちはこのイスカリオテのユダにしましても、ペテロにいたしましても、自分の心の奥底を照らし出されている鏡だということを、この聖書の箇所から学ばなければならないと思います。 どんなにも私たちは素晴らしいことをイエス・キリストからしていただいているのか、それをこの御言葉という鏡で見なければ、どんなものを私たちは見てるんでしょうか。この目は本当に何も見えていない、そういうものではないでしょうか。お祈りいたします。天の父なる神様、ヨハネの福音書の一節を紐解いて学ぶことができました。先祖の出来事は大変大きな意味がありまして、今日まだ学んでいないもう一つの重要な意味もございますけれども、今日見ましたところでも私にとって驚くべき、そして心が本当は感動すべきことが記されておりますけれども、イスカリオテのユダのように、あるいは一見賢そうなペトロ、賢そうで謙遜なペトロのように、結局何も見ていないという事実に恐れをおののきます。どうか今日教えられました、私には聖書という鏡に自分を照らし出しました。どうぞ自分の本当の姿を知って、悔い改めて立ち直って、イエス・キリストを本当に我が主、我が神とこのように崇め祀ることができるように整えてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
それでは賛美歌169番。Thank you.